時刻は平日夕方の17時を回りました。帰宅時間のお供にゆるすことラジオの時間です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はですね、リスナーのあなたの隙間時間にぴったりな、だいたい5分間で情報の深掘りをしていくというコンセプトでお届けしています。
夕方のちょっと一息つく時間にちょうどいい長さですよね。
そうなんですよ。で、今日深掘りしていくソースなんですが、平井義明さんの書かれたノート記事でして、地域で巡る応援の気持ち、新宮ココスクエア発コココインの挑戦というものです。
福岡県新宮町の事例ですね。
はい、これ単なる便利な決済アプリの話かなって最初思ったんですけど、全然違って、今日のミッションはですね、これがどうやって共感経済を育てているのか、全く新しいお金の仕組みをあなたと一緒に読み解くことです。
へえ、お金の持つ価値を保存するという大前提をあえてハックして、テクノロジーで思いやりを循環させているというすごく面白いケーススタディなんですよね。
そうで、舞台となる新宮ココスクエアのレンタルボックスなんですけど、日替わり店長制を取ってるんですよね。
はい、毎日違う人が店長をやるっていうシステムですね。
そうなると、もう毎日のレジ締めとかお釣りの用意がものすごく大変だったみたいで、なんか文化祭の模擬店を毎日やってるような負担ですよね、これ。
もう本当に現金管理のプレッシャーってミスが許されないですから、実務的にも心理的にもかなり重いですからね。
で、現金をなくすだけなら、今あるペイペイとかを使えばいいじゃないですか。実際この記事でもペイペイはすでに導入して完全キャッシュレス化自体はできていたって書かれてるんです。
そうなんですよ。ただ既存のアプリってあくまで支払いっていう計算を楽にするだけなんですよね。
なるほど、計算の効率化。
でも施設側としては、現金を介さずに応援の気持ちをやり取りしたいっていう明確な目的があったんです。そこで独自のコココインを作って、全員が共通の応援ツールを使うルールにしたわけです。
それで未対応の店舗がゼロになって、結果的に店長さんたちのストレスも一気に解消されたと。でもここからが本題というか、このコインの設計、なんか数学極端じゃないですか。
最大の特徴ですよね、そこが。
3ヶ月で失効する、つまり使わないとお金が腐るってことですよね。せっかくチャージしたのに消えちゃうなんて、損した気分になって普通クレームになりません？
そこがこの仕組みの一番大概なところなんです。あえてお金を腐らせているんですよ。
あえて？クレームにならないんですか？
はい、普通のお金ってどうしても溜め込んじゃいますけど、これは最初から使うことを前提にしていて、しかもただ消滅するんじゃなくて、失効したコインの 80% はある条件を満たした人たちへ自動的に再分配されるんです。
え？誰に分配されるんですか？
それが過去に積極的にコインを使った人なんです。誰かを応援するためにたくさんコインを回した人のアカウントへ、失効した分がボーナスのように返ってくる仕組みになっていて。
なるほど。使えば使うほど誰かが使わなかった分が巡り巡って自分のところへ返ってくるんですね。だからどうせ期限が切れるなら遠慮なく誰かのために使おうってなるのか。
そういうことです。人間のもったいないっていう心理を見事に応援へ変換しているんですよね。期限っていう一見ネガティブな制約が逆に経済を回す動機づけになってるんです。
面白いですね。実際利用者からも応援の気持ちが見える形で渡せるとか、出店者側もお客さんがおまけでもう一品買ってくれる機会が増えたとか、すごくポジティブな声が出ているみたいですね。
ただの支払いがありがとうっていう感情の可視化に変わっているのが素晴らしいですよね。今後はスマホを持たない高齢者とか子ども向けに物理カードを用意したり、地域イベントで連携したりして、この経済圏を緩やかに広げていく計画もあるようです。
いやー、ありがとうとか今日助かったよっていう人間らしい関係性をあえて冷たい経済行為にせず、テクノロジーの力で目に見える形にする。リスナーのあなたなら、この応援の連鎖を生み出す仕組みを自分の身近なコミュニティにどう取り入れてみたいですか？
効率だけじゃなくて、人間らしさを支えるために技術をどう使うか、ちょっと考えてみたくなりますよね。
はい、というわけであっという間にお時間となってしまいました。今回読み解いた平井義明さんのノート本文へのリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひあなた自身でも読んでみてくださいね。
とても学びのある記事なのでおすすめです。
はい、それでは番組のチャンネル登録、フォロー、いいねをぜひお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。それではゆるすことラジオ、また次回の深掘りでお会いしましょう。